君へ、いつの日かのさよならさえも胸にしまって、いつか僕ら大人になる、そして出会える、きっとここで約束するよ、だから笑顔で、だから笑顔で、
着きました。ですね、今日はホラーテラーの夏野さんの作品で、UFO と女の子っていうのがあるんですけど、それをやろうかなと。はい、でそれは、夏と冬に分かれてるんですけども、まあとりあえず一つずつやろうかなと思ってます。で、ジッタレス読み65、夏野さんの話ついに来たと、耳の穴かっぽじてじっくり聞きます、おっちゃん愛してるよって書いてるんですけど、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、まあとりあえずアザス、まあ久々、まあ、まだ読んでなかったというのがあったので、やりましょうかというとね。で、66、おっちゃんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはと、ドラクエ買ったのと、買ったっていうか、ポチった、あ、明日来る。で、67、明日来るけど、明日も、あんまり多分インストールして、あ、でもとりあえずオフはクリアして、オンに行ける状態にはしておきたいけど、できるかわからん。で67、お、会社出た途端始まったと、電車ではブチブチだったけどプラチナバンド始まってどうだろうと、プラチナバンド始まったからいきなり全部変わるってわけでもないんだよね、確か。あんま詳しくわからんけど、だから どうかわからんけど、っていうか電車ではブチブチだろうなっていう感じはなんとなくするけど。で68、浜口敗退で完全に盛り下がってた時に放送来たと、敗退したのか知らねえし、あ、そうなんだ。大体自分は朝のニュースで知るタイプなので、はい、そうか、最悪やね、もうそれは盛り下がっちゃうな。なんか調子良かった感じだったかな、レスリング。69、おっちゃんごと、もうおっちゃんじゃないですか、こんばんはと、ドラクエのレベル上げしながら聞くわと、羨ましいわ、俺も早くやんなきゃ。あ、まあそこまでガッツイではないですけど、まあいいや。というわけで、いきたいと思います。曲を切ってですね、ちょっと待ってよ、行きましょう。UFO と女の子の夏っていう題名の話です。行きましょう。そろそろ20世紀が終わろうかという年の9月のことだった。当時まだ10歳にもなっていなかった僕はその夏一人の宇宙人に出会った。僕が住んでいた町の外れには4階建てのそこそこ大きいデパートがあって、そこの屋上は小さな子供たちが遊べるスペースになっていた。 100円玉を入れると動き出すクマやパンダの乗り物や西洋のお城の形をした巨大なジャングルジム、クモの巣状に張られたネットの真ん中にトランポリンがついている遊具とか、とにかく子供心をくすぐるような場所だった。それらいくつかの遊具の中に銀色の UFO の形をした道具があった。当時はそれがアダムスキー型ということは知らなかった。 UFO の下部にはヤジロベイのように支柱があって、子供が中に入って動き回るとその重心が移動した方にぐらりと傾くのだ。地面から UFO 本体までは大人の背丈ほどの高さがあった。中に入るには等間隔で結び目のついている縄梯子を登らないといけないので、本当に小さい子は登ってこれない。それでいて単調で単純な仕掛けだったから、他の遊具に比べると人気もなく、中に人がいることはめったになかった。けれど僕はそんな UFO が大のお気に入りだった。当時たまに母の買い物についていくことがあって、その時は100円と消費税分だけもらってデパート内の痩せた店員さんがいる駄菓子屋で菓子を買い、母が下で買い物をしている間、僕は UFO の中でその菓子を食べながら一人宇宙人気分を味わったりしていた。その日は小学校が昼に終わって家に帰った僕は夕飯の買い物に行くという母の後ろをついていった。いつものように100円分のラムネ菓子や飴やガムやらを買って屋上に行き、 UFO 下部に開いている3つの穴の1つから縄梯子を伝って中に入ろうとした。すると中に1人先客がいた。女の子だった。赤い服に長めのスカートを履いている。こちらに背を向けて外側に出っ張っている半球状の窓から屋上の様子をぼんやりと眺めていた。平日だったので誰もいないだろうと鷹をくくっていた僕は、女の子の存在に少しばかりドギマギした。すると女の子がこっちを振り向いて、僕はさらにドキリとする。けれどもここで頭を引っ込めるとなんだか逃げ出したみたいで格好悪いと思い、僕は黙って中に入った。僕が入ってきたせいで UFO の重心がずれ、ぐらりと傾いた。女の子から一番離れた壁にもたれかかりながら腰を下ろして、下の階で買ってきた駄菓子の中からまずラムネ菓子の包みを開いた。ちらりと見やると女の子はまた窓の外の方を見やり、こちらに背中を向けていた。年は僕より一つか二つ上だろうか。窓から入ってくる夏の強い光のせいで肩まで伸びる黒髪の輪郭がチリチリと光っている。あの子はどうして外ばかり見ているのだろうか。そんなことをぼんやり考えているとラムネが一粒手の中から転げ落ちた。コロコロと UFO の中を転がり、あっと思った僕はその後を追いかける。すると手が届きそうなところで UFO の重心が移動して、ラムネはまるで僕から逃げるようにあらぬ方向へと転がってしまった。ようやく捕まえて汚れを払うために息を吹きかける。笑い声が聞こえた。いつの間にか女の子が僕の方を見ていて、両の手を口に当ててクスクスと笑っている。それ食べるの？そう言って女の子は僕の手にしたラムネを指さした。その口調がまるで一度落ちたものを食べるなんて汚い人と言っているような気がして、ムッとした僕は返事の代わりに無言でポイとラムネを口の中に放り込み、大げさにガリガリ噛んで飲み込んだ。面白いね。女の子がまた笑った。面白いのは結構だけれど、面白がられるのは愉快なことではない。憤然としていると女の子はすっと片手を僕の方に差し出して、私も甘いもの欲しい、一つくださいと言った。口調は丁寧だけどもずうずうしいにも程がある。僕は幼い頭でなんとか嫌味を言ってやろうと考えた。 知らない人から物をもらっちゃいけないって習ったことはない？どうだ。けれども女の子はまるでひるまなかった。うん、でも私はあなたのことを知ってるよ。僕は驚く。僕と彼女はどう考えても初対面だった。それとも実は同じ学校に通ってるとかだろうか。あなたは君でしょ。あんたでもあるし、お前にもなるね。それと人間で男の子、多分私より年下ね。今お菓子を持っていて、私の全然知らない人。ほら、あなたのことだってもうこんなに知ってるんだから。ポカンとする僕に女の子はもう一度、だからくださいと手のひらをこっちに押し付けてくる。正直意味がわからなかったけれど、勢いに負けたというか、返す言葉も思いつかなかった僕は黙ってラムネを分けてあげた。ありがとう。そう言って女の子はニコリと笑った。笑うと可愛い女の子だった。それから僕たち二人はムシムシと熱い UFO の中でおしゃべりをした。と言ってもほとんど女の子が何か尋ねて僕が答えるという形だったけれど、女の子が聞き出し上手だったのか、僕が隠し下手だったのか、その日のうちに僕は名前から住所から洗いざらい吐かされて、しばらく経った頃には女の子にとっての僕は本当に知らない人から知っている人へと変わっていた。買った駄菓子も結局半分くらい食べられた。どれくらい話しただろうか。そのうち窓の方を見合った女の子がお父さんだと声を上げた。見ると外に黒い野球帽をかぶった男の人が立っていた。迎えが来たからもう行くね。あ、待って。 UFO の中から出て行こうとした女の子を僕は呼び止める。いろいろと聞かれるままに答えてしまったし、お菓子は半分食べられたし、このまま返してしまっては僕だけが損した形になる。それに僕はまだ彼女の名前も聞いていなかった。名前を教えてよ。女の子がこっちを振り返った。その顔は何か思案しているようだったけれど、やがてニコリと笑ってこう言った。宇宙人。え？私は宇宙人です。と自分の喉を小刻みに叩きながら、女の子は震える声でそう言ってニコリと笑った。一人分の重量がなくなった UFO がぐらりと傾き、僕だけが船内に残される。ポカンと口を開けたまま天井に取り付けられた窓から青い空を見上げた。自分を宇宙人だと言った女の子の眩しいくらいの笑顔が頭に残っていた。確かに宇宙人だとその時は思った。それからというもの、僕はよくデパート屋上の UFO の中で宇宙人と遭遇するようになった。学校が終わってからの時間や休みの日、僕が行けばほぼ必ず彼女はいた。大抵彼女が先に UFO の中にいて、僕が後からというのが多かったけれど、僕が先について待つこともあった。彼女と会うと僕は必ず質問攻めにあった。生い立ちのこと、両親のこと、学校のこと、友達のこと。彼女の問いに僕はいちいち馬鹿正直に答えた。当時の僕は学校はつまらなかったし、友達はいなかったし、それでいて親に対してはいい子を演じていた。けれども彼女には何も隠さなくてもよかった。デパートの屋上の小さな UFO の中が僕らの唯一の接点だったから。どこかふわふわとしていて、つかみどころのない子だったけれど、彼女と話している時間は楽しかった。僕らはいろいろ話してたくさん笑った。 いつしか僕はデパートに行って彼女と話すのが楽しみになっていた。僕は何の用事のない日でも気が向けばデパートに行くようになっていた。それじゃあ君も宇宙人なの？と彼女に聞かれたことがある。僕にあまり友達がいないことを白状させられた時のことだ。違うよ、僕は地球人と返すと、地球人と僕の真似をするように言ってクスクスと笑っていた。ぐらぐら揺れる UFO の船内で隣り合わせに座り、二人でラムネなんかを食べながら。僕から彼女に質問することはなかった。それがなくても僕たちの間に話題はたくさんあった。それに自分のことについてはほとんど話さなかった彼女に、子供なりに遠慮していたのかもしれない。たまに自分から口を開いたと思ったら、私のお母さんが宇宙人で、だから私も宇宙人なの、などと彼女は妙なことを言って一人で笑うのだった。けれども僕はそれが嘘だとは思わなかった。彼女は自分のことを宇宙人だとしか言わなかった。僕は女の子が実は本当に宇宙人で、それ以上の秘密を知られたら自らの星に帰ってしまうんじゃないかと割と本気で思っていたのかもしれない。でも何度も何度も会って話すうちに、僕はどうしてもあの子のことをもっと知りたいと思うようになった。出会ってからもう1ヶ月ほどが経っていたけれど、僕はまだ彼女の名前も教えてもらっていなかった。だからその日、いつものように迎えが来て UFO から出て行こうとする女の子に向かって、僕は思い切って聞いてみた。ねえ、名前を教えてよ。宇宙人じゃなくて君の本当の名前。それを尋ねるのは2度目だったのに、1度目よりも緊張した。彼女も少し驚いたような顔をした。すぐにいつものあの笑顔に戻ったけれど、その顔はどこかしら困ったようにもはにかんでいるようにも見えた。わかった。一呼吸置いて少しうつむき、つぶやくように彼女はその名前を口にした。そうしていそいそと UFO から出て行ってしまった。しばらくして僕は自分の耳やら頬やらがほてっていることに気づいた。初めて彼女の名前を聞き出せたのだし、彼女が答えてくれたことも嬉しかった。次会ったらどんなことを聞こうかと、その時からもういろいろと質問を考え始めていた。けれどもその日以降、僕が彼女に何か尋ねることはなかった。次の日、学校から帰った僕は何の唐突もなく原因不明の高い熱を出してしまい、しばらくデパートへは行けなかった。寝込んでいる間、何の根拠もなく彼女があの UFO の中で僕のことを待っているような気がして、なんだか申し訳ない気持ちになったりした。そうして幾日が経ってから回復した僕は、学校が終わってからいそいそとデパートへと向かった。彼女に会ったら数日間来れなかったことを謝らないとと思いながら。けれども屋上へ続く階段を上がった僕は、自分の目を疑った。そこにあるべきものがなかった。 UFO がない。たった数日間の間に消えていたのだ。それがあった場所はただのガランとしたスペースになっていて、支柱を支えていたボルトの跡しか残っていなかった。辺りを見回してみたけれど、女の子の姿も見当たらない。僕はデパート内に降りて、近くにいた店員に屋上の UFO はどうしたのかと聞いてみた。するとその店員は作業していた手を止めて僕を見下ろし、ごめんなさいね僕、 UFO と言われても私は聞いたこともないし知らないの、と言った。そんなはずはないといくら言っても店員は首を横に振るだけだった。 話にならない。そう思った僕は別の店員を捕まえて同じ質問をしたけれども、帰ってきたのは同じような答えだった。3人目、4人目もそうだった。僕は呆然としながら屋上に戻った。たくさんある遊具の中、 UFO だけが存在していない。あたりには他の遊具で遊ぶ子供たちの声がしている。まるで誰もそこにあった UFO のことなんて覚えていないかのように。当時、喪失感なんて難しい言葉は知らなかったけれど、あの時感じたのはきっとそれなんだろう。僕はベンチに座って女の子を待った。でも結局いくら待ってもその日女の子が屋上に現れることはなかった。もしかしてあの子も UFO と一緒に消えてしまったのかもしれない。僕があの子の名前を知ってしまったから。そんなくだらない思いつきをその時の僕は懸命に振り払わなくてはならなかった。それから僕はほぼ毎日のようにデパートに足を運んだ。100円分のお菓子を買い、いつも半分だけ残してベンチに座ってぼんやりと女の子が来るのを待った。みな UFO のことを知らんぷりする。あの子ならきっと僕の気持ちが分かってくれると思っていた。会って話がしたかったけれども、幾日が過ぎても何週間と経っても彼女が僕の前に現れることはなかった。そんなある日、ベンチに座って女の子を待つ僕の体に肌寒い風が当たった。その瞬間、僕は自分が女の子の名前をすっかり忘れていることに気がついた。ありえないことだった。あれだけ知りたいと思った彼女の名前を、やっと教えてくれた名前を。あの時の映像はしっかりと思い出せるのに、彼女が何と言ったのかどうやっても思い出せないのだった。ああ、やっぱり知ってしまったからだ。そう僕は思った。僕が彼女のことを知ってしまったから。だから彼女は僕の前から姿を消してしまったんだ。自分の名前と存在した痕跡だけを消して。UFO と一緒に行ってしまったんだ。気がつけば僕は泣き出していた。ずっと何かを溜め込んでいたダムが壊れて、溢れた水は両の目から涙になってこぼれた。周りからあの子はどうしたのだろうという視線が集まる。風が夏の終わりと秋の訪れを告げる中、僕は声を上げて泣いていた。以上、 UFO と女の子、夏っていう話でございました。で、次行く前にジータレス読み、70、おっちゃん先生来た後、おっちゃんでもないし先生でもないんですけど、ゲームを切り上げて服脱いで正座しましたと。まあ今日暑いし。ドラクエ10戦闘の BGM のイントロがなんか昭和のプロレスの入場曲みたいだよねと。あんまり知らない。ん、戦闘覚えてねえな。で、プラチナバンドってぶっちゃけ2014年からじゃなかったっけ。この間ハゲ社長が開き直ってた気がすると。なんかね、ちっちゃくね、順次その基地局をどうたらこうたらするからちょっと待ってろみたいな書いてあったから、うん、全部なんか一気に切り替わるみたいな雰囲気を出してるけど、まあそうはいかねえと。で、71、盆休みの予定は、盆休みあるのと。ある、はい、あさってからだけど、お、土曜日は出社です。で、72、おい、階段の中までリア充がいて俺らを打ちのめすのかよと。 たまんねえねえって言って73、まさかの平日配信間に合ってよかったと。なんでまさかなんだかよくわかんないですけど、とりあえず自分はできる時にやるってだけなんですけどね。で74、何この可愛い思い出と、うん、普通のなんかそういう少年時代のっていう感じで。で75、これはグラグラ揺れる UFO が激しく揺れるようになる話だなと、うん、間違ってんじゃないの。で76、ゼビン星人を彷彿とさせると。ゼビン星人、懐かしい響きだ。で77、伊沢さんこんばんはと、今夜も聞かせていただきますと、ご丁寧に、はい、あいざっす。で78、ゼビン星人吹いたと。ゼビン星人なんか聞いたな、なんか、なんかちょっと懐かしい響きだな。まあいいよ。で、UFO と女の子、冬。今日これやって終わり。夏野さんの話、これ以外で俺読んでねえやつあんのかな。うん、わからんけど。ほとんど読んじゃったと思うんだよな。他に自分読んでないのあるんですかね。まあ、とりあえず今日これ読んだら終わりにしようと思ってるんですけど、多分読んだよね、うん、おそらく多分自分夏野さんのやつは全部読んだんじゃないかな、うん、知ってる限りは。とりあえずというわけで、UFO と女の子冬でございます。次行きましょう。あの夏から約10年が過ぎた。大学2年の冬休みのある日、ひょんなことで故郷の町に戻ってきた僕は、友人の S と K と3人であのデパートを訪れていた。そのひょんなことというのは、冬休みに入る前、大学の学食で3人で昼食を食べていた時のこと。 K の提案でその場でそれぞれ子供時代の不思議な思い出を語ることになり、僕はあの夏デパートの屋上での話をした。それに思わぬ食いつき方をしたのがオカルティストの K だった。うお、 UFO とかマジかよ。なあ、今度さ、そのデパート行ってみようぜ。僕が散々10年以上前の話だし、今行っても仕方がないと説明しても、 K は聞く耳も持たなかった。いないならいないでショッピング楽しめばいいじゃん。別に誰が損するわけじゃねえし、いいだろ。うははと笑う K の横で S がぼそりと、ガソリン代はどっちか出せよとつぶやいた。こうなればもう止まらない。かくして数日後、冬休みに入った僕らは S の運転する車に乗って僕の故郷へと出発したのだ。僕は県内の大学に進学したのだけれど、実家のある町までは国道なら車でだいたい3時間はかかる。朝の9時頃から車を走らせ、デパートの外観が見えてきたのは日も昇った正午過ぎだった。ちなみに面倒くさいので実家に寄らなかった。日帰りだし、どうせ年末戻ってくるのだし。S が立体駐車場の1階に車を止めた。周りは昼時だというのに繁盛しているとは言えない駐車状況だった。おそらく町の郊外に大手の大規模なショッピングモールができたせいだろう。昔このデパートが町の商店街から客を奪ったのと同じことだ。駐車場から店内に入る。確かに昔ほどの人混みはないけれど、胸に込み上げてくるものがあった。実は約10年前、屋上でワンワン泣いたあの日から、僕はこのデパートには近づかないようになっていた。母の買い物についていくのもやめ、中学生の頃も高校に上がってからも避け続けた。そうして消えた UFO のことも、そこで出会った女の子のことも、これまで周りの誰にも親にさえ話したことはなかった。なぜかと聞かれると僕にもわからないというしかない。だから どうしてその隠してきた話を K と S の2人だけには打ち明けて、今自身も10年とちょっとぶりにこのデパート、にやってきているのかも当然分かっていない。強いて言うなら魔が差したんだろう。僕らは1階からエスカレーターを使って4階まで上がった。屋上へは4階から階段を使わないといけない。階段へ向かう途中、100円ショップの隣、昔いつも買い物をしていた駄菓子屋の横を通る。ふと横目で見るとレジの方に見覚えのある店員さんの姿を見つけた。10年前と変わらぬ陳列棚にも昔と同じ駄菓子が並べられていた。あのラムネ菓子もあった。屋上へと続く階段は手すりの白い塗装が記憶よりも随分剥げていて、錆びた鉄の部分が露出していた。屋上への入り口が見えた。前を行く二人の友人の後ろで僕は一度立ち止まる。夏、階段を一段上るにつれて差し込んでくる光の量は増していき、青い空とたくさんの遊具が徐々に徐々に見えてくる。それがなんだか無性にワクワクして、途中から僕はいつも走って駆け上るのだった。その記憶の中の光景に比べると、冬の光は弱く、空は少しくすんでいるように見えた。いつの間にか階段を上がりきり、僕は屋上の入り口に立っていた。こんなに狭かったかなと思う以外は、屋上は最後に見た記憶のままだった。やはり UFO のあった場所はただの空きスペースのままだった。僕ら以外に人影も見当たらない。音を立てて吹く冬の風のせいか、遊具で遊ぶ子供の姿もなかった。寒いなあ。ナナ、ところで UFO どこよ。ポケットに手を突っ込んだ K がそう聞いてくる。僕は黙って昔それがあったはずの場所を指さした。なんもねえじゃん。僕は言った。今言ってもなんもないよって。ふーん、 UFO だけに宇宙まで飛んでっちまったのかね。つまらなそうにそう言うと、 K は蜘蛛の巣状に張られたネットの真ん中にトランポリンがある遊具に向かい、一人でポンポンと跳ね始めた。ふと見やると S が昔 UFO があった場所でうつむいて地面を見つめている。そばに近づいてみると、彼は UFO の支柱を止めていたボルトの跡を見ているらしかった。確かにここに何かはあったんだな、と S が言った。え、何？僕の話信じてなかったん？記憶ってのは簡単に曲げられるし、一部消えたり書き換えられることだってあるからな。特に子供の頃の思い出はな。信じてなかったわけじゃない。鵜呑みにしなかっただけだ。ああ、そう。ただ、まだ飲み込めない部分もあるけどな。え、何それ？どこ？S は僕の問いには答えず、トランポリンの次はジャングルジムに登り出した K の方をちらりと見合ってから、一人階段へと向かって歩き始めた。腹減った。とりあえず下に降りて飯食おうぜ。けれども僕は先ほどの言葉が気になって仕方がない。ねえ、僕の話のどこが引っかかってるんよ。すると S は振り向いて、お前の記憶の中にある店員の対応、それと、なぜか S はその後の言葉を口にするのを一瞬だけ戸惑ったように見えた。それとお前が確かに教えてもらったっていう女の子の名前を覚えていないこと。 そう言って S はまた階段へと向かう。隣では K がいそいそとジャングルジムから降りてきていた。そんな二人の様子を見ながら、僕はその場に立ったまま S の言葉の意味を考えていた。店員の対応というのは、UFO なんて知りませんと言ったあの言葉のことだろう。でも実際に屋上から UFO は忽然と姿を消したのだ。まるでそんなもの最初からなかったかのように。もう一つは彼女の名前。あの時の光景は今でもはっきりと覚えている。蒸し暑い UFO の中で、天井の丸い窓からスポットライトみたいに円柱状の光の筋が注いでいて、目の前の女の子は笑顔のうちに少しだけはにかんだ表情をしている。その口が動くけれども、ここだけが耳を閉じたわけでもないのに何を言っているか聞こえない。外ではしゃぐ他の子供たちの声も、辺りに広がる街の喧騒も消える。無音。一時期は本当にアブダクションされて宇宙人に記憶を消されたのではないかと思ったことさえある。今思えば微笑ましい妄想だけれど、でも確かに S の言う通り何かが引っかかっている気がした。形のはっきりとしない何かが伸ばしても手の届かないギリギリのあたりを漂っているような。僕は目をつむり集中してその何かをつかもうとした。おい、そんなとこで突っ立ってんなよ、早く来いよ。けれども失敗に終わった。その声で僕は我に返ってしまった。見ると K が階段の入り口に立っている。 S はもう階段を降りてしまったようだ。僕は頭を振って歩き出そうとした。その時ふと視界の隅に何かが映った。昔 UFO があったスペースの隅にポツンとジュースの空き缶が置かれてある。空き缶には一輪の花が刺されてあった。紫色の花。頭のどこかがうずいたような気がした。僕はその花の方へと少し近づいた。花は折り紙だった。うまく作ってあって遠目からは本物の花に見える。茎も葉もある。空き缶は上部が缶切りか何かで切り取られていた。まるで喧嘩のようだ。あの日と同じく冷たい風が吹いた。その瞬間、今度こそ僕は僕の中で漂っていたそれを掴み取っていた。ああ、そうか。だからか。だからあの日 UFO は忽然と姿を消して、だから店員は僕に UFO なんて知らないと言って、だから僕は彼女の名前を忘れることにした。僕は全てを思い出していた。でもそれは鈍い痛みを伴っていた。あのまま忘れていた方が良かったのかもしれない。僕は空を見上げ、誰に向かってでもなく声にも出さず問いかける。もう一度忘れることはできるだろうか。答えは自分の中から返ってきた。それはできない。おいおいおい、何やってんだよ、さっきから一体全体よ。僕のすぐ後ろで K がけげんそうな顔をしていた。それとあんまり遅いから戻ってきたのだろう。階段の入り口の方に S の姿も見えた。僕は何を言うこともできなかった。そのまま歩き出し、黙って二人の横を通り過ぎた。背中にどっちかの声が当たったけれど、あまり気にならなかった。階段を降りて僕の足は4階の駄菓子屋の前で止まった。中に入ると10年ぶりの店員さんが笑顔で迎えてくれた。 当然だけれど、僕のことなんか覚えていないだろう。たとえ覚えていたとしても、僕自身10年前とは顔も体つきも変わっている。友人2人は駄菓子屋の外で呆れたように僕の様子を眺めていた。僕は駄菓子をきっかり100円分買った。あの頃と同じ30円のラムネや当たり付きの風船ガムやスーパーボールみたいな飴玉を。覚えてますか？カウンターで100円玉と10円を1枚ずつ出しながら、僕はレジを打つ店員にそっと尋ねてみた。その痩せた50代前半くらいの男性はふと僕の方を見やると、何のことですかと問い返してきた。やっぱりというか、僕のことは覚えていないようだ。僕久しぶりにこっちに帰ってきたんですけど、昔屋上に UFO の遊具があったでしょ。すると店員はああと肯定の声を出した。ありましたありました、うん、確かに UFO でしょ、グラグラ揺れる。僕はうなずく。 UFO はあったのだ。最初からなかったのではなく、僕の記憶違いでもなく、確かに屋上に存在した。呼吸を一つ。でも事故が原因で亡くなったんでしたよね。確か女の子が巻き込まれた。僕が熱を出して寝込んだ日、テレビである事故のニュースが流れた。デパートの屋上で女の子が遊具から転落して意識不明の重体。原因は他の子供たちが外から遊具を揺らしバランスを崩したからだと。けれども店員は少しばかり眉を潜め僕の方を見合った。あなたはライターですか？警戒しているのだろうか。いえ、大学生です。昔よくここに駄菓子を買いに来てました。いつも100円分。たまに消費税の5円は負けてくれたりしてましたよね。店員の表情が崩れたのが分かった。話してもいい相手だと思ったのか、もしかしたら僕のことを思い出したのかもしれない。実は話好きだったらしい痩せた店員はそれからいろいろと教えてくれた。そうですね、もうだいぶ昔のことですし、確かに夏ですね。夏の終わり頃、屋上で女の子が遊具から転落する事故がありました。意識不明の重体で打ちどころが悪かったんでしょう。数日後に亡くなったそうです。彼女の意識がなかった数日間、僕は熱を出して寝込んでいた。その時子供が数人周りにいたんですよね？はい、数人がかりで中に上がるための紐を持って遊具を揺らしていたそうです。見かけたここのスタッフが止めに入ったそうなんですが、間に合わずに。そうして彼女は落ちて死んだ。だから遊具を撤去した？そうです。普通の怪我ならともかく死者が出たんですから。それにあの頃は他の公園なんかの遊具もあれは危ないから外せだのいろいろと言われていた時期でしたから。僕あの UFO が好きだったんですよ。でもある日屋上に行ったらいきなりなくなってたんです。ショックでしたよ。店員さんに聞いても UFO なんてない、知らないって言われましたし、何が何だかわからなくて。ああ、それはすいません。そう言うと店員はわずかに頭を下げ、先ほどよりも小さな声で、確かな話じゃありませんが、 あの亡くなった女の子は学校でいじめられていたんじゃないかって。止めに入ったスタッフがいろいろひどい言葉を聞いたそうです。だからというか、あの時は取材と称した方がたくさん来られましたよ。店員は下で働いてるんだからわかるはずもないのに、事件の様子とか細かくね。中には子供を使って聞き出そうとする輩までいたそうですよ。だからあの時店員は僕に対して UFO のことなんて知らないと言ったのだ。おそらくは店の方から事件については何も喋らないようにと言われていたのだろう。かわいそうにね。遠い目をしながら痩せた店員はつぶやいた。あの子の父親はこのデパートで働いていたんですよ。え？あ、いえ、と言っても私はあまり関わりもなかったんですが、旗から見ても仲の良い親子だったんですよ。お父さんの方は朝から夕方までここで働いて、夜はまた別の仕事があったそうですが、あの子はいつもお父さんのことを待っていてね、二人下で夕飯の材料を買って帰るんです。いつも料理はあの子がしてたそうですよ。何でも母親が病気だったそうで。病気？ええ、病名は忘れましたが、だいぶ特殊な病気だったそうで。私のお母さんが宇宙人で、だから私も宇宙人なの。ふと彼女が言った言葉を思い出したけれども、それについては何もわからない。彼女は自分のことに関してはほとんど何も話さなかった。もしかして今その父親の方はここに？いえいえ、あの事件があった後すぐに辞めましたよ。彼の気持ちを考えたらとてもいられないでしょう。そうですね。あの、ありがとうございます。なんだかいろいろと教えてもらって。いえいえ。店員にお礼をして50円分ずつ別の袋に分けてもらった菓子を持って僕は駄菓子屋を出ようとしたけれど、ふと思い出して振り返る。あの、最後に屋上に折り紙の花が置いてあったんですが、あれって？ああ、それは多分清掃の人が置いたものでしょう。中澤さんじゃないかな。ああ、大層裕福の良い、恰幅の良いおばちゃんなんですけどねあの人も私と同じくらい長いですから。あの花って確か、ええ、スミレですね。礼を言って僕は店を出た。友人は二人とも100円ショップの前で退屈そうに商品を見ていた。 K は僕の姿を見つけた途端、おっせえよと言った。用は済んだのかと S。 僕はまだと首を横に振る。先に食べといて、1階にフードコーナーがあるはずだから。何何、何なのさっきからお前、変だぞ。何かあったんか、それとも何か隠して。痛い、エース、痛い。多分一番状況を理解していない K が S に首根っこをつかまれて引きずられていく。僕は片手を上げ、無言でごめんと二人に謝ってから、また4階からさらに上に登る階段へと向かった。歩きながら思う。僕は本当は全部分かっていたんだ。自宅であのニュースを見た時に、もう女の子には会えないということ。けれども僕の頭はそれをどうしても否定したかったようだ。高熱は出たけれど、もしかしたらそのおかげかもしれない。僕は事故の存在と彼女の名前を忘れることに成功した。あの子はまだ生きていると自分に思い込ませるために。 彼女に会いたいがために。僕は目を細めた。屋上へと続く階段にさっきまでとは違う大量の光が降り注いでいた。透明な冬の光ではなく色のついた夏の光だ。ところどころ塗装が剥げていた階段もいつの間にか白くきれいになっていた。10年前に見た光景だった。何も変わらない。そうして今僕はあの時と同じように100円分のお菓子を持っている。戸惑いながらも一歩ずつ階段を上る。上りながら S が言った言葉を思い出す。記憶は簡単に曲げられる。だったら1秒前の記憶はどうなのだろう。0コンマ1秒前の記憶は0コンマ01秒前なら、意識というものが記憶の集合体ならば、僕が今見ている景色はそういうものではないだろうか。そう強引に納得して歩を進めた。光がだんだん強くなってくる。どこからか夏の匂いがした。子供たちの声が聞こえた。たまらなくなって気がつくと僕は走り出していた。階段を駆け上がる。屋上。そこにはあの銀色をしたアダムスキー型の UFO があるはずだった。そうして夏の光の中、確かにそれはあった。僕は急いでそのそばへと駆け寄った。早くしないと僕にかかっている魔法が切れてしまいそうで怖かった。けれど目の前まで来ても確かに UFO はそこにあった。小さい頃は届かなかったそのボディを僕はそっと手で触れてみる。ザラザラとしたプラスチックの手触り。僕は縄ばしごに手をかける。入り口の穴は頭のすぐ上にあった。この中にいるのだろうか。けれどもそこでふと立ち止まる。このまま UFO の中に入ってしまって良いのだろうかという疑問がふって湧いてきた。未だ魔法は解けず、僕はしっかりとあの日の夏の屋上にいる。けれどもだ、僕は本当にこの UFO の中に入ることができるのだろうか。できると答える自分がいた。でももし本当にそれができてしまったら、縄ばしごに足をかけて僕の体が地面を離れた瞬間、この幻覚は幻覚でなくなってしまうのではないか。どうしたの？すぐ頭の上から声がした。聞き覚えのある懐かしい声。縄ばしごを持ったまま、あまりの唐突さに僕は息をするのも忘れていた。入ってこないの？彼女の声。この声すらも僕の脳が作り出した幻なのだろうか。それとも。お話ししようよ。私が引っ張ってあげようか。入り口の穴から小さな手がこちらに向かって伸びてきた。手のひらを上に。顔は見えない。手だけだった。もしその手を握ればもう戻れない。そんな予感があった。たっぷりの戸惑い、数秒の迷い、そして一瞬の躊躇。そうして僕は自分の右手をそっと彼女の手に重ねた。重ねて離した。彼女の小さな手にはラムネ菓子や飴玉が入った袋が乗っていた。50円分。それをキュッと握って手が UFO の中へと戻っていく。ごめん、僕は乗れない。友達を待たせてあるから。少し僕の言葉を吟味するような間があった。友達？ うん、友達ができたの？うん、それは良い友達？うん、懐かしい。昔もこうだった。彼女が質問して僕が答える。私も良い友達だった？うん、もちろん。何か冷たいものが頬に触れた。雪だった。夏のデパートの屋上に粒の細かい雪が風に乗ってちらほらと舞い降りていた。そろそろ魔法が解けるのかもしれない。いつの間にか手にしていたはずの縄ばしごの感覚が消えていた。周りの子供たちの声もしなくなった。もう残っているのは目の前の銀色の UFO だけだ。僕はそれが消えてしまわないよう目をそらさずにじっと見つめていた。不意に UFO の入り口の穴からこちらを覗き込むように女の子が顔を出した。そうしてニコリと笑った。僕の記憶にあるそれと寸分違わない笑顔だった。おかしい、ありがとう。返事をしようとした僕の目に雪が入って一瞬瞬きをした。閉じて開いて、それだけでもう僕の目の前に UFO は存在していなかった。雪の降る屋上には人影もなく、足元に UFO を支えていたボルトの跡があるだけだった。僕はしばらくの間何もしないでただ空を見上げていた。僕は一体何を見たのだろう。 S に言わせると幻覚、幻聴、または妄想ということになる、妄想ということになるのだろう。そうして僕はふと自分の手の中にあるものを見合った。うお、雪だ、雪降ってんじゃん。声の下方を向くと1階のフードコートにいるはずの K と S が屋上に上がってきていた。見ると S は片手にビニール袋を持っている。2人ともどうしたの？尋ねると S がその手に持ったビニール袋をひょいと持ち上げる。屋上で食った方がうまいんじゃないかってな。下で買ってきたんだよ。ほら、お前の分のサンドイッチだ。そう言って S は紙袋に包まれた湯気の立つ大きなサンドイッチを僕によこしてきた。僕はしばらくサンドイッチを眺めていた。せっかくさっき泣かなかったのにまた涙が出てきそうで、必死に我慢しながら無言で一口かじる。 K の笑い声、なんだろうと思った。 S も小さく笑っていた。いきなりむせた。辛かった。からしだった。大量のからしがサンドイッチのパンとパンとの間に塗りたくられていたのだ。咳き込んで涙が出た。前言は撤回だ。こんな奴ら全然良い友達じゃない。俺じゃないぞ、主犯は K だ。止めない時点で同罪だろう。二人に対してあまりに腹が立ったので僕は残りのからしサンドイッチを全部一気に平らげてやったらもっと笑われた。大量のからしを食べ過ぎるとそうなるのか、口だけじゃなくて目まで痛くなった。三人で屋上のベンチに座って僕は口直しに渡されたお茶を飲む。それすらも罠じゃないかと怪しいんだけれど、幸い普通のお茶だった。で、用事ってのはもう済んだのかよ。 と K が聞いてくる。僕はうなずいた。 K は何があったのかを聞きたそうだったけれど、今のところ僕に話すつもりはない。代わりに手にしていた50円分の菓子が入った袋を開け、中身をそれぞれ半分ずつ K と S に手渡した。なんだこれ。僕の行動を計りかねた二人が同時に尋ねてくる。さっきのお返しだとばかりに僕はたっぷりと意味ありげに笑って答えた。いわばそれは K の大好物で、なおかつ S が到底飲み込むことのできないもので。僕の言葉に二人はお互いわけがわからんといったふうに顔を見合わせた。さらに言えば、僕がさっき宇宙人にあげたものかな。 S は手にしたガムをけげんそうに見やり、 K は包みを開いた飴玉を恐る恐る舐める。僕はそれを見てまた少し笑うのだった。以上、 UFO と女の子冬って話でございました。でジータレス読み、79、せっかくだしホラテラのなんか読んでよと。てか夏野さんのシリーズだからこれは、だからどうしようかなっていう、てか今日はこれで締めた方がいいんじゃねこれ。いい、よかったよこの話、いい話だなじゃないのこれで、80、S と K シリーズなんだと、夏野さんのやつなんで、で81、女子サッカー始まるまでお願いします先生と、いつだか分かりません、何時からやるので、82、 S と K だいいねと、相変わらずのこの3人組、で83、夏野さんはもう SK 話書いてくれないのかな、復活してほしいわと。このこういう系はてか夏野さんのやつはなかなかおもろいんですよね。まあいい感じのキャラクターがうまく立ってる感じで。で84、おっちゃんは優しいから男子サッカーが始まるまで放送してくれるよと。ごめんなさい、両方何時からやるの、多分相当深夜なんでしょうけど。で85、切ねえ、すごく切ないですねと、切ねえですよ、切ないです、はい。で86、小学生で消費税 5% ってことは主人公の年齢設定若いんだな、おっちゃん小学校の時 3% とかだったと。 5% になったのっていつだ。でも小学生の時 3% っていう記憶は、なんか自販機が100円じゃなくて110円になったっていうのは、あれは小学生の頃なのか、でもなんかそんな感じがするけどな、記憶が、で87、 UFO つながりで UFO おじさんも読んどいてよと。何これ、 UFO おじさん短いけど、UFO おじさんこれいい話なのこれ、で88、泣きそうと、泣いたかで分かんないけど。で89、私もいい友達だった、目から汗が止まりませんと。これもっとね、これはね多分相当上手い人が読んだら相当持ってかれると思う。で90、なんとなく切ない話で思ったけど、師匠シリーズの金日比ちゃんが死んだ理由とかの話ってもう明らかになったのと。知りませんって、分かりません、師匠シリーズの金蛇ちゃんが死んだ理由わかりません。で91、やっぱり最後のオチを作るのは K だったかと。 K はねうまくね、その最後の、持っていくにはもうやりやすいですよね。で S は、S はとにかく縁の下の力持ち的な感じだから、で、 92、私もいい友達だったのだったを肯定するのにためらったろうなと。私だったらついずっとそうだよとか言ってしまってまずい結果を招きそうだ。異世界の人は異世界。で、93、夏野さんの話で最後を飾るにふさわしい切ない話じゃったと。なかなか良かったですね。で、94、おっちゃん、少年の頃にこういう甘酸っぱい体験とかあると。甘酸っぱい体験、まあいろいろある。でもここまではな、これはだってちょっとね普通じゃないからねあれだけど、でもまあ不思議なっていうか、これ別になんつうの、あの心霊とかそういう意味での不思議なじゃなくて、まあいろいろありましたけどね。昔話したことありますけどね、普通のラジオやってる時に。でも甘酸っぱいじゃないな、なんか、いい経験だったけどっていう感じかな。で、95、いい話だった、おっさんお疲れと。おっさんじゃねえけどありがとう。で、96、おっちゃん今日のゲスト誰と。今日のゲストっていうか俺ゲストほとんど呼んでねえし、ゲストを最近自分呼んだか、俺ほとんど呼んでないよ最近は。まあ呼んで、まああの近々その企画で、自分以外に9人の方がそうやって出ますけど、その方たちとなんかねちょっとなんかやってもいいかもしれないですね、何やるか知らんけど。で、97、夏野さんはこういういい話も書ける人だったんだなと。っていうかな、あのこの3人の話って結構なんだかんだでいい話だなっていう、まあ不思議なっていうのも当然あるんだけど、でもそこになんかね、いい感じのそのなんか若いその少年、まあ大人少年の間のところのね、いい感じの年齢の頃のなんか思い出みたいなさ、そのなんかね、まあ、今回はかなりその話としては感動系に持っていこうというところでそういう話になってたけど、そうじゃなくても結構話的にはいい話系ではあると思うんですけどね、夏野さんの書くやつはね。で、98、今来た出遅れたおっちゃんラブと。意味わかんない、おっちゃんじゃねえし。で、99、安定の出遅れたおっちゃん、今度おっちゃんじゃないですけどこんばんはと。これでもうやめようと思ってるんですけど、今日は短いですけど、でも良かったんじゃないのこれで。100、今来たお疲れお兄さんと。まあお兄さんでもないんですけど、あざっす。はい、とりあえず、はい、これ何 UFO おじさんっていうのはこれ読んだ方がいいのこれ。UFO おじさんっていうのはこれ面白いんですかね。なんかあんまり長くはないけど、どうなんだこれは。どうしよう、もうやめてもいいですかはい、まあ、今日は1時間ぐらいでしたけど、まあ、2話で1時間だから結構、1話は長いからこれ、はい、というわけで、やめましょう。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルは普通にフォーシアターにアップするので、よろしくお願いしますもしよかったら落として聞いてみてください。で、こんな感じですねあとまあ、企画8月17やる予定なので、もしよかったら、聞いておくのましと。はい、じゃあ今日はこれで終わりにしよう。 これは多分ね、今日はこれでいいんじゃないの、うん、この次話読む雰囲気じゃないと思うんだけどね。というわけでありがとうございました。ではお疲れ様でした。おやすみなさい。こんにちは。バイバイ。